本日の聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書20章1から16節。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。10月も2週目の日曜日となりました。明日はですね、幼稚園の運動会です。子どもたちが一生懸命に練習しておりました。天気が守られてですね、無事行われますようにとお祈りいただければ幸いです。さて、10月から11月の途中ぐらいまでですが、この宣教ではですね、礼拝のお話では、御心はあったかいというテーマを据えております。イエス様の物語を通してですね、神様が私たちをどう見てくださっているのか、どう働きかけてくださるのかを読んでおります。先週はですね、マタイによる福音書の12章1から21節でした。イエス様がファリサイ派の人々とやり取りをしていたんですね。で、ファリサイ派の人々は、生活の中でも事細かに規定された律法に固執し、掟を守る私たちは救われるが、掟を守れない人々は救われないっていうふうに分けて考えておりました。で、だからですね、こう、必死に生きる、けれども掟を守れないっていう、そういう民衆は軽んじられていたわけです。でしかしイエス様はそのファリサイ派に対してですね、示す掟の文言ではなく神の御心そのものに目を向けようと。神が求めるのは憐れみ、つまり愛であって、生贄、救われないものを作り出すことではないのだと。神は力あるものが蔑み、軽んじられる一人一人の命を祝福し、その尊厳を守られるっていう、こうね、示されたのでした。で、その言葉通りにイエス様は徹頭徹尾ですね、民に寄り添ってくださる方です。現代のですね、私たちの社会を見ましても、こう政治がですね、力持つ者のパワーゲームになり下がりまして、民の窮状を顧みない。先日ですね、自民党の新執行部が発表されまして、公明党がその政権から離脱するとかですね、発表して、もうちょっと大騒動しておりますが、自民党の新執行部人事の背後でですね、福岡選出の、残念な総理経験者が副総理に選ばれてしまったり、で、また、幹事長代行がですね、裏金議員だったりと、本当にこう反省ないまま、権力者が自分たちのエゴ丸出しに突き進んでいる姿にですね、皆がこう呆れ返っております。あの人事っていうのはこう自民党は変わらないからなっていう、そういう宣言なんだろうなと 思うんですね。いやそれじゃダメですよ、もうダメだこりゃっていう感じなんですね。まあダメだこりゃってこうね、今回お話の準備しながら思い出してちょっと一人でねクスクスと笑ってたんですが、私お笑いが大好きでしてね、でこうまあこう古い笑いっていうのも結構好きなんですね。と言いますか、こう昔の芸人さんっていうのはですね、まあ政治をこう盛大に皮肉るような気骨があった。昨今のね、芸人さんたちも、まあ、みんながみんなじゃないんですけれども、まあ、上手な笑いは増えたんだけれども、その気骨を持って社会風刺するみたいなね、社会を切るみたいな、そういう芸人さんというのは、ね、少ないんだなと思うんですね。で、まあ、そんな中ですね、じゃあ、 昔の芸人さんというのはどうだったかって言ったらね、かなり気骨のある方々がいたんですね。私好きなエピソードがありましてね、亡くなりましたが、笑点の司会をやってた歌丸さんとかですね、で彼が、飛行機に乗ってね、乗ろうと空港に行った時にある政治家と出くわしたと。でね、その政治家から、あんまり悪口を言うんじゃねえぞと、政治家の悪口言うんじゃねえぞと言われた時に彼が返したのはね、だったらまともに政治しろって言ったっていうんですね。本当にこうスパーンとこう言い返すあたりが素晴らしいなと思うんですけれども、まあいろんなねこう気骨ある芸人さんたちがおられた。まあそんなね一人なんですが、まあ、ドリフターズのリーダーで、まあ、晩年は俳優としても活躍をした碇谷長介さん。覚えてる方も少なかろうと思うんですね。まあ、亡くなったのが2004年なのでもう20年を超えたんですよ。で彼ですね、ドリフのコントのうちでよく言ってたのがダメだこりゃでした。小学生の頃ですね、土曜日の夜はですね、うちの両親が教会の幽霊拝に行っていたので、私一人家でテレビを見る時間だったんですね。だから土曜8時っていうのは、まあ、当時ドリフターズの全員集合と、俺たちひょうきん族が張り合っておりましたが、私でドリフ派だったんですね。まあ、志村けん、加藤茶、中本浩二、高木ブーがね、もうやりたい放題やって、それをこうで、突っ込みながらもまとめ上げていく長さんっていうですね、この構図。でもまあこう後になってこうね、なんとなくわかるんですけれども、まあ、コントにせよ演技にせよ、碇谷長介さんの振る舞いっていうのはこうなんか人間味があったと思うんですね。で今回お話のためにちょっと調べてみますとね、なるほどなと思ったのは、彼は1931年の生まれでして、まあ、ですから戦前の生まれなんですけれどもね、4歳の時にお母様が結核で亡くなっている。でその10年後ですから、もう敗戦前後だと思うんですが、弟さんも亡くしてるんですね。で彼自身非常に苦労しながら芸の世界に入ったらしくって、まあだからこそですね、芸には厳しいんだけれども、人の弱さとか温かさっていうのはよく知る人だったんだと思うんですね。でだからこそですが、彼の語った言葉の中に本当に共感する言葉がある。で好きな言葉がありましてね、人間は弱いままでいいっていうことを言ってるんですよ。人間は弱いままでいいと。強くなることは鈍くなることなんです。痛みに鈍感になると他人の痛みにも鈍感になるし、他人を攻撃するんだ。だから弱いままでいいし、弱い者たちが手を取り合い生きていく社会こそが素晴らしいんだって、そんなことを彼は言ってるんですね。もう今ね、力に固執する政治家たちに聞かせてやりたい言葉ですけれども、まあ、なぜお話の最初にこんなことを取り上げたかと言いますとね、まあ、今朝の物語は、こうね、先ほどご一緒にお読みしましたが、一読しますとね、コントのように理屈が通らないわけですよ。しかしね、じっくり読んでいくときね、これほど神の御心を示したあったかい話は他にも見当たらんと思うんですね。そこで今日はこのマタイ福音書20章1から16節を選びました。ご一緒に読んでまいりましょう。場面はですね、イエス様がガリラヤを離れユダヤ地方へと進み始めたという時期です。でこのユダヤ行きといいますのは、イエス様がですね、十字架にかかるためエルサレムに登っていくというその工程ですから、ご自分の十字架の死をですね、意識している。死は恐怖だけれども、同時に自分の死が神様の救いを表すことになるっていうことを意識してるんですね。でそんな時にイエス様は神の国、ね、天の国のことですが、また天の国ですが、まあそのね、神の国とは何かっていうことを例え話で話す。つまり、神様が人間のことをどう見ておられ、どのように救いたいと願っておられるかみたいなのが今日のお話の、まあ、ポイントになるんです。 で一節からイエス様がこう例え話を始めていく、まあ、ちょっと要約をいたしますね。一人のブドウ園の主人がいた。彼は夜明けとともに自分のブドウ畑で働く労働者を雇うべく広場へと出かけていく。でブドウっていうのはこれ収穫期が大変短い果物でして、畑の主人が食べてうまいって思ったら一刻も早く収穫せねばならないんですね。もう本当に1週間2週間で味が変わっちゃうからですね。でだからたくさんの労働者を雇う必要があった。主人は広場に行く。すると早くから大勢の人が仕事を求めて立っている。で主人は幾人かに声をかけましてね、一デナリオンで働かないかと誘い、で承諾した人々をね自分の畑へと送る。でも畑を見るともっと人手が必要だと。でそこで主人は朝の9時にも広場に行きまして、自分のブドウ園で働いてくれないかと、それなりの賃金を払うぞとこう約束をし、また人を畑へと送る。まだまだ人がいりそうだと、そこで同じように12時にも行き、今度午後の3時にも行き、人を雇った。さて夕方の5時に広場に行くとまだ立ってる人がいる。主人は彼らをも雇いましてね、畑に行かせる。そこで働かせる。さて夕暮れになった。まあおそらく夕暮れ、まあ6時としましょうね。そうしますと仕事を終え賃金を支払う段になる。ここで主人は畑の監督を呼んで不思議な指示を出すんですね。8節、労働者たちを呼んで最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさい。これ最初に来た人から払っときゃよかったんですよ。逆なんですね。最後に来た人から払えという。で、まあ主人が指示通りにですね、後から来た人に、はい、じゃあおいで、言うて賃金を支払う。で、彼らは夕方の5時から来て1時間しか働いていない。けれども監督は彼らに1デナリオンを支払うんです。でそれを見ていたね、早くから働いた人たちは喜ぶんですね。夕方5時に来てちょろっと働いた連中が1デナリオンであるならばと、早朝から働いた私たちはその何倍もらえるんだろうかみたいなことを思うと、ニコニコしながら順番を待ちましてね、手を出しますと、その手に支払われたのは同じ1デナリオン。嘘だろおいと彼らは散々に文句を言う。ね、そして主人捕まえて言うんですね。あいつらはよって、あの夕方の5時から働いた連中ですね。あいつらはよと、夕方前にやってきて1時間しか働いてませんぜと。うちら朝っぱらから丸一日暑いさなか、汗水垂らして働いたんですよと。なのに同じ1デナリオンなんてそりゃあんまりだとこうね、主人に言う。すると主人は答えるんですね、13節。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。イエス様はこんな例えを語りましてね、そして締めで16節言うんですね。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。皆さんこのお話聞いて納得ができますか？普通に考えたら納得できんのですよ。朝っぱらから働いた人と最後に1時間だけ働いた人が同じ賃金だとしましたらね、誰だって最後に働いてたくさんの報酬をもらった方がいいじゃないですか。もしこんなもんがまかり通るんだったら次からはもうね、いや働かんくなりますよ。だからこのブドウ園の主人の方がおかしいはずなんです。けれどイエス様はこれが神の国だって言うんです。これどういうことなんだろうか。この物語を読み解くヒントはですね、これ1デナリオンっていう賃金の価値なんですね。で、1デナリオンっていうのは当時、まあ、2つの解説、2つの尺度のある金額でした。で、1つ目の尺度っていうのは何かって言いました。これね、1日分の賃金の相当額なんですね。だからなるほどと。ブドウ園の主人は最初の労働者に1日1デナリオンで働かないかって約束をした。これ妥当な数字なんです。なるほどな。あと1デナリオンっていうのは1日分の賃金なんだって、これが一つ目の、まあ、理解なんですけれど、もう一個の理解がね、もう一個の理解、まあ、別に対立はしませんよ。もう一個の見方はね、実はこの1デナリオンっていうのは、一つの家族が1日生きていくのに必要な金額なんですよ。これがね、今朝の物語を読むヒントになる。 確かに早朝6時から12時間働いた人と最後に1時間だけ働いた人が同じ賃金だなんて言われるとあまりに理不尽です。けれど、じゃあ逆にもあのちょっと深めて考えたいのは、じゃあその1デナリオンが今日の1日一つの家族が生きることができるための金額だとするならば、その1デナリオンがもらえなかった人はどうなるんだろうか。1デナリオンというのが1日生きるための保証だとするならば、そら時間労働の観点から言うなら最後に来た連中っていうのはね、12分の1デナリオンだけで満足せねばならないはずなんです。でもその12分の1デナリオンをもらって帰ったところで、この人はまたこの人の家族は生きることができるんだろうか。生きられないんですよ。そう考えた時にね、話の意味が見えてくる。最後の人に渡された1デナリオンというのは単なる賃金ではないんです。単なる賃金を超えましてね、私はあなたに生きていてほしいんだっていう主人の思いの詰まった1デナリオンなんですよ。この時点でね、この観点で読んだ時点でさらに分かることがあるんです。これね、夕方5時に主人が広場に行った時に立っている人々にこう告げてるでしょ。6節で、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかって。でこの言葉から何がわかるかって言ったらね、主人は彼らが一日中ここに立っていたっていうことを知ってるんですよ。主人が早朝広場に行った、そしてそこで人を雇った、その時からこの人々は立っていたっていうことを主人は知ってるんです。そう、この人々は一日中広場に立ってたんです。早朝に雇われた人々は暑い日差しの中働いた。でもそれと同じ時間ね、彼らはその同じ日差しのもと広場に立ってるんです。なぜ彼らは雇われなかったんだろうか。その意味を知るためにはあなたが主人だと思って考えたらいいんじゃないか。最初にね、話したようにブドウ園というのはこれ期間限定のね、労働ですよ。ブドウの味が落ちる前に収穫を終えてしまわねばならないんです。だから短い時間で効率的に働く人が欲しいんですよ。早朝に雇われた人っていうのはきっとそういう人たちです。若くって健康で馬力があって経験をね、積んでそうな、そういう人たち。一方で朝の9時に雇われた人って何かって、例えばね、まあ頑張ってくれるかなって。力仕事は無関かもしれんけど限定的な仕事やったら十分任せられるとかね。そうやって12時に雇われた人、3時に雇われた人に下がるに従って、まあこの辺でいいかなとかっていう、そういう妥協の中で雇われていった人々なんじゃないか。遅い時間に雇われた人ほどきっと何らかの不安が見えたんだろう。だとすると夕方5時に雇われた人ってどうなんか。彼らは、こいつらを雇ってところで仕事になるんかなって思われた人々なんじゃないか。例えば大きな怪我をしてるとかね、明らかに病人だとかね、なんかしらちょっとこの人はねって思う、そういう事情が見え隠れしていたんだ。実は私たちね、この例え話で彼らのことを勘違いしていたのかもしれない。彼らは夕方ちょろっとやってきて、主人のね、温情につけ込んで不当なほど高くな賃金をもらおうとした、そんな連中じゃないんですよ。彼らは怠けていたんじゃない。彼らは早朝から広場に立ち続けていたけれど、誰からも雇ってもらえないままずっと立ち続けていた。働かなかったのではない。働けなかったんだ。先の早朝から働いた人たちは大変だったかもしれません。だけどもね、彼らは保証がある人生だったんですよ。保証をもらってたんですよ、主人から。あんたは今日生きられるって。それに対してこの夕方5時に雇われた人々はね、保証されなかった命なんだ。そこまで読むと私たちはイエス様の例え話の意味がわかる。この話はね、資本主義的な理屈で読む話じゃないんです。憲法でいうところの文化的で最低限度の生活っていう、まあ、生活保護のような話なんです。 主人は不満を言う早朝から働いた人々に対してこう語ってます。友よ、あなたに不当なことはしていない。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。それは、私はあなたが安心して生きているのと同じように、この社会から不要と言われ見捨てられたこの人々も安心して生きられるようにしてやりたいっていう言葉ですよ。これね、ギリシャ語の原文見ますとね、最後のものっていう言葉がね、エスカトスっていう言葉が使われてます。エスカトス。トスってエスカってそういう意味じゃなくて、エスカトス。エスカトスっていう言葉の意味何かって言ったらね、最も遅いとか最も遠いとか最も低いなんです。つまり社会の中で誰からも必要とされず見捨てられてしまう存在。それがエスカトスなんです。しかし神様は、まさにこの最後のものにも同じようにしてやりたいって言ってくださる。それは、いかに弱い存在であろうが、いかに困難を抱えていようが、いかに孤独であろうが、いかに肩身の狭い思いをしていようが、それでも私はあなたを生かす。私があなたを必要と語るって。私があなたの主人となり、あなたを守ろうっていう宣言なんです。この葡萄園の労働者の話を読みながらですね、私はね、現代社会が強く問いかけられてるなっていうことを思うんです。で、それはね、命の価値って何っていう話なんです。2016年の7月の26日、神奈川の知的障害者施設であります、津久井やまゆり園にて大変な事件が発生しました。元職員でありました植松聡さんがですね、夜間施設に侵入しますと、入所者を次々と刃物で刺し、19人を殺害、26人を負傷させたっていう事件です。で、事件後、その全容とか、まあ、この植松さんの生い立ち、思想がですね、さまざま報じられましたが、ゾッとしたのはですね、この彼がですね、障害者は生きるに値しない命だ、生産性がないんだっていうことを主張していたことなんです。これ優生思想っていう思想でしてね、人の命の価値は能力や役割に基づくって、そういう考え方なんだけれど、彼はそのことを主張し、だから自分ね、呼びかけて応答がないものは能力がないって、そう理解をして彼は刺し殺していったんですよ。このね、人の命の価値とは能力や役割に基づくんだって、これあんまりに無茶苦茶ですよ。しかしね、無茶苦茶だで切り捨てて笑ってられるのは、1939年以降、ナチス、ドイツを支配したナチスはですね、まさにこの優生思想に基づいて政策を行ったからなんです。実際にあった出来事だからです。T4 作戦っていう名称でですね、ナチスは障害者の強制的な安楽死を政策として行ったんです。で、この政策の延長線上に、不要な命、役に立たない命っていう、そういうくくりで、ナチスは、自分たちに反対思想を持つ人々だとか、またユダヤ人を大量に虐殺していきました。その根本にあった思想っていうのがね、優生思想。人の命の価値は能力や役割に基づくっていう理解です。この優生思想による 大虐殺の容認なんていうことは歴史が許しません。だけど、虐殺まではいかないにしても、一時的にあの山百合園事件の中でね、優生思想を聞きながら、人々はゾッとしたんですよ。もしかしたら今の時代、人の命の価値がどこか能力によって判断されていなかったか。いや、これはね、実際に私たちの社会が今まさに直面している闇の部分ですよ。実際ここ十数年、日本でも世界におきましても、あまりに力を持つ支配者の横暴が目立っています。総理のような権力を持ち、その後押しを受けたら、裏金議員であろうが、統一教会絡みの事件を起こしていようが、民主主義をないがしろにする暴挙を押し通そうとしてしまう。そんな時代に今私たちは生きてて、そしてその生きづらさの中で、 人々はだんだん自分たちの命の価値を見失っている。あのやまゆり園事件はそんな現実を私たちに突きつけたんじゃなかろうか。しかしそんな今、聖書は私たちに命の価値とは何に由来するかを示すんですよ。能力だとか役割だとかあって、つまりね、それはね、命の価値を人が決めることがそもそも根本にあるんだ。人が命の価値を決めて、能力があるから生きるに値する、役割があるから生きるに値するって、そうやって判断していった。でもそれがそもそも間違いなんだ。今朝の物語においてイエス様はっきり告げています。命の価値は能力や役割にあるのではない。基づくのではない。人の命の価値とは、ただ神が愛したもその一点にあるんだと。神様が愛してくださった命だからこそ、全ての命は生きるに値する尊い命なんだ。だから強さなんて求める必要がない。むしろ弱さを知れ、痛みを知り、共に生きようって。神様はこの最後のもの、エスカトス、最も低められた命すらも祝福し、尊しとしてくださるんだから。神様の前に私たち全てのものの命は同じ命、尊い命なんだ。神様の前に全ての命は祝福されている。そして集わされ共に生きるように促されている。これが御心、これが福音なんですよ。今日ね、お話の始まりにね、碇谷長介さんの話をしましたけどね、あのドリフ大爆笑が始まっていく時にね、最初のタイトルコールがあったでしょ。8時だよ、全員集合ってね。私ね、あれもじりながら今日のタイトルにしたんですよ。福音だよ、全員集合って。私たちは今ね、全ての命を尊んでくださる神様の御心、あったかい御心によって生かされている。そして今呼び集められている。この喜び、この安心をしっかり覚え、私たちは今週も歩み出すんです。さあ、礼拝に全員集合いたしました。今週も御心はあったかいと分かち合って、私たちの日々の生活へとまた派遣されていきましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちはあなたの温かい御心を分かち合うべく礼拝に集いました。あなたはいかに弱くされた命であろうとも、その命に目を留め、顧み生かそうとしてくださいます。私たちの社会は時に強いことに価値を置き、強い者の理屈で弱い者を虐げ排除します。しかしあなたはその小さくされた命、小さな命すらも尊いとしてくださり、その尊厳を守り共に生きる世界を示されます。神様、私たちはまたそんなあなたの御心によって愛され、受け入れられ、集わされている一人一人です。だから私たちは今、命の価値を強さではなく、あなたに愛され救われたことに見出します。どうか教会が全ての人の居場所となり、大勢の人が共に生きることを喜び合える、そんな場となりますように。一人でも多くの方を教会へとつなげてください。そして世界が共に生きることを喜びとできるように、どうぞこの世界に平和をきたらせてください。救い主イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。